Blue Beach Radio.
こんにちは、ブルービーチレディオビーチナビゲーターの市瀬健人です。青くて美しい海が魅力の福井県若狭高浜発の情報番組ブルービーチレディオの放送です。この番組ではレアでコアな若狭高浜の情報を高浜の町人の声でお伝えいたします。毎回若狭高浜の海の幸、名所、行事、観光情報などインタビューを交えて高浜町の魅力を存分にお届けします。9分間という短い時間ですが、どうかお付き合いください。この番組は福井県高浜町 FM 舞鶴の制作で、舞鶴市と京都市の京都三条ラジオカフェラジオミックス京都でも放送しています。
若狭高浜ブルービーチレディオ、
まるっと高浜。
高浜町は人口1万人、京都府舞鶴市と接した福井県の西の玄関口です。比較的温暖な気候と変化に富んだ自然美が特徴で、海の幸が豊富な若狭湾を中心に豊かな食文化が形成されてきました。海の暮らしと農の暮らしが織りなす箱庭のような自然豊かな海辺の町です。ついに高浜町の季節である夏がやってきました。実は今年高浜町は町制70周年を迎えます。毎年夏に行われているイベントも何やら例年よりもパワーアップされるとかされないとか。そこで本日は高浜の夏を盛り上げてくれること間違いなしの若狭高浜観光協会職員の野村由紀子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はじめに自己紹介をお願いします。
若狭高浜観光協会の野村と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずはじめに、夏の高浜の一押しイベントはズバリ何でしょうか？
夏の高浜町の一押しイベントは8月1日金曜日に開催される若狭高浜花火大会です。毎年8月1日に開催しており、町内外から多くの方が来られています。会場は若狭和田ビーチから城山海水浴場になります。
若狭高浜花火大会ならではの魅力や、この花火大会だからこその通な楽しみ方ってありますか？
はい、3点ありまして、まず1点目、会場はですね、約3キロの海岸線すべてになるんです。なのでどこからでも花火を見ることができます。またここが一番のポイントなんですけれども、ゆったり座って花火を楽しんでいただくことができます。で、2点目は、名物の水中花火です。水中花火は会場で花火が開くので、打ち上げ花火よりも音と迫力が楽しめます。特に白浜海水浴場から城山海水浴場までが、水中花火が最も楽しめるエリアになっております。で、もう1点3点目なんですけれども、はい、浜茶屋、海の家ですね、が営業を夜も行っておりまして、フードやドリンクのメニューも充実しております。食べ物とか飲み物片手に花火大会を楽しんでいただくことも可能です。
会場が約3キロっていうことは、もう自分たちでその好きなところに座って花火を楽しめるっていうことですよね。
はい、そうです。場所によっては結構もうレジャーシートに寝そべって見てらっしゃる方もいらっしゃいます。
もう人それぞれの楽しみ方を、この花火大会では可能、
あ、そうです、そうです。もう本当にごった返すような感じではないですね。
その浜茶屋海の家が営業を行っているってあるんですけど、
はい、
花火大会のイメージとなると、やっぱ屋台とかが結構並んでるイメージはあるんですけど、ここでは浜茶屋海の家をでご飯が食べれるという魅力があるということですね。
あ、そうです。
夏を感じながら花火を見れると。
そうです。もう本当先ほども言いましたけども、飲み物片手に食べ物片手に花火大会を楽しんでもらえればと思います、うん、
そして自分たちの好きな場所で花火を楽しむと、
はい、ゆったりと。
ちなみになんですけど、
はい、
この若狭高浜花火大会はどうして8月1日なんですか？ 今年で言うと、
はい、
多分金曜日だと思うんですけど、この花火大会ってやっぱり土日とか休みの日に開催した方が お客さんが来るんじゃないかなっていうイメージがあるんですけど、
は
い、
そうですよね。まあ、はっきりとした理由はわからないんですけれども、30年以上この8月1日に固定して行っております。まあ、あとですね、平日開催になっても毎年 8月1日は高浜町内の民宿さんほぼ満室なんですね。まあ、本当に多くのお客様にお越しいただいております。
30年以上もこの歴史が続いてるってことは、やっぱりもう8月1日イコール若狭高浜花火大会っていうイメージがついてるってことですかね。
そうですね。
今年調整70周年ということで、ちらほら花火大会パワーアップの噂を耳にするんですけど、今年の見どころってありますか？
はい、まずは花火大会打ち上げ前、花火大会は20時からなんですけれども、19時45分ぐらいからドローン200機によるドローンショーを行います。これは若狭高浜花火大会では初の試みになります。そして、打ち上げ発数が大幅に増えるんです。今年の打ち上げ発数は7000発で例年の 1.5 倍の規模です。でまた若狭和田ビーチ限定にはなりますけれども、音楽と連動した音楽花火を行います。他にも見どころがたくさんございますので、若狭高浜花火大会のホームページをご確認ください。
はい、今年はもうドローンショーから打ち上げが例年の 1.5 倍、もう見どころがたくさんということですね。
はい、そうです。
この今ちょっと花火大会のチラシを手元に見させていただいてるんですけど、
はい、
なんか毎週末にミニ花火、毎週夏は毎週どこかで花火が上がるってあるんですけど、
はいはい、
このミニ花火に合わせてなんか周辺の地域とかでイベントをやってたりすることってありますか？
はい、まずミニ花火のご紹介から、こちらもですねパワーアップされてまして、7月19日から8月23日の毎週土曜日、計6回にわたり高浜町内の各所で約700発を打ち上げるミニ花火が行われます。そしてその花火に合わせてさまざまなイベントも予定されておりまして、例えば8月2日恵比寿浜海水浴場で、地元の方々が屋台を出したり創作花火を行う恵比寿横丁というイベントが行われたり、8月9日には若宮海水浴場で飲食屋台やキッズナイトプール、ビンゴ大会などが催される高浜夜市イベントなんかがあります。そしてまあ最終日の8月23日には若狭和田ビーチで夕方からビンゴ大会が開催されます。またそこら辺も詳しくは若狭高浜観光協会のホームページをご覧ください。
毎週花火が上がるってすごいですね。
そうなんです。夏の海水浴のシーズンに合わせて毎週土曜日に開催いたします。ゆっくりと滞在していただけたらなと思います。毎年海水浴でにぎわう高浜町ですけれども、今年は特にイベントが盛りだくさんです。もうぜひ楽しんでいただけたらと思いますので、皆様のお越しをお待ちしております。
それでは本日は、若狭高浜観光協会の野村さんにお越しいただき、夏の高浜町のイベントについてご紹介いただきました。
8月1日のドローンショーは特におすすめですので、ぜひお越しください。お待ちしております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブルービーチラジオ、
続いて今日のうまいもんコーナーです。このコーナーはビーチナビゲーターの一瀬健人が高浜町のうまいもんを紹介していきます。今日のうまいもんはしそうめんです。名前の通りしそ風味が爽やかに香るそうめんなんですが、ただのそうめんではありません。このしそうめん、実は高浜町の小学生たちが町内で廃棄される赤じそを有効活用しようと考案し生まれた商品なんです。赤じそを使っているためピンク色に染まった麺の見た目がキュートです。香りは爽やかで味は優しく、 夏の暑さも一瞬で引いていきそうな味わいです。暑い日が続くこれからの季節にぴったりです。高浜町内ではサニーマート南店、ハーバルビレッジ、海から、高浜市場、キナーレさんでお買い求めいただけます。子どもたちの発想と高浜町の魅力が詰まったしそ麺、高浜町に訪れた際はぜひ一度手に取って味わってみてはいかがでしょうか。お土産にもおすすめです。
若狭高浜ブルービーチラジオ。
あっという間の9分間でエンディングとなってしまいました。ブルービーチレディオいかがでしたでしょうか。青くて美しい海が魅力の福井県若狭高浜初の情報番組ブルービーチレディオでは、レアでコアな若狭高浜の情報を高浜町の町人の声でお伝えしていきます。この番組はポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひブルービーチレディオで検索してみてください。福井県高浜町からビーチナビゲーターの市瀬健人がお届けしました。
ブルービーチラジオ。